Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1756回10月16日です。皆さん番じましてみっちゃんで、そして
スッキーちゃんですよ。
こんばんにゃ、
こんばんにゃ、こーん。最後3つ目は2人で一緒に言うんだよ。なんでついてこんの
そんなリハーサルはしてない。はい、こんばんにゃ、
こんばんにゃ。ケイちゃんもこんばんにゃ言うと、こんばんにゃ、こんばんにゃ、こんばんにゃってさっき一緒に言うんだって。
けいちゃん、じみちゃん、けいたくん、こんばんは。
こんばんにゃ
にゃ
にゃ、こんばんにゃ。
11歳の子がオセロで世界チャンピオンになったね。
あー、なんとかなんとかくんだよね。あの
服なんとか
福地涼介くん
だったっけ。11歳、
どうだったか
で、その子ね、
すごいよね。
あの、日本へ乗せて帰った全日空の飛行機、
うん、
の機長さん、
うん、
今回11歳で、あの、最年少で世界チャンピオンになったじゃない。
うん、
それまでの記録を持ってた人が機長だったらしいよ。
うっそー、
本当。
面白い。
なんか全日空もともとそれを企んで、あのシフトを組んでたらしい。
へー、粋なことしんさるが、
うん、
だけどその機長さん悔しくてちょっと蛇行運転したんじゃない。
そんなことはしねえよ。大人げない。
悔しい、悔しいって。いやいや、大人げない大人もいっぱいおるから、世の中には。
なんか一緒にあの機長さんと写真撮ってたらしいよ。
機長さんの顔がちょっとヒクヒクしとったかって。
かもしれんけどな。だから30何年間その機長がずっと記録持ってたらしいよ、最年少の。
え、でもその機長さんが世界の人だったってことでしょ。
そうそうそう、
世界
チャンピオンになった人、過去に。
すごいね、そんな人が空飛んでんだね。うーん、
だからオセロで世界チャンピオンになったら貴重になれるかもよ。
いや、それは関係ないだろうけど。世界チャンピオンになったら、なんか全日空ただで乗せてくれたらいいのね。
ただでは乗ってないかもしんないよな。だって優勝できるかどうかわからんだろうけどな。チケット予約取った時点
では。だって帰りの飛行機、
うん。
でもすごい、その全日空使うとこがまた粋だね、その機長さんがおる全日空に。
ああ、そうそうそうそうそ
う。
うー
ん、
でももしかしたらそんなんがあったから全日空が手を回しとったかもしれんな。
うちに寄ってて、
うん、無料で乗せますからとかって。
無料かもしれんよね、
うん、
だって別にお金払ったとも払ってないとも言ってないんでしょ。
言ってないね、確かに言ってない。
いや、そういうことを言うのがゲスだよね、なんか
それなに、スキちゃんは乙女だって言いたいの。
いい、世界一になったこのことを喜ばんといけんのに、飛行機代がただだろなんだろうってゲス、ゲスこない、なんかどういう会話よ。
大人げねえな。
本当にみーたん困った人だよ。
あれ、けいちゃんとオセロ得意？
あら、みーたんも得意だよ。
僕も得意だよ。
なんか小学校の時に何かの大会で何かしたって言ったよね、あんた昔。
中国大会には出たことあるよ。ニハオじゃないよ。
それを進んどったら世界大会に行けとったかもしれん人、もしかして一歩間違えたら。
一歩間違えたらね。散歩さんはおでん煮込み中。ジミーちゃんは牛乳パックチョキチョキ中。
また今日も手が出ます。
お散歩さん飛行中に対局はないよ、機長さんだもん。井口さんこんばんは。
こんばんは。
全日空が大会スポンサーになっているとか、ね、あ、そこのとこわかんないな。もしかしたらなってるのかもしれないしな。井口さん、いやいや、行きと言ってほしい。
何の話？
いや、行きな、行きな計らいを全日空がしたってことでしょ。
うん、行きと言ってほしいって、行きって言わんかった？
好きちゃんゲスって言ったじゃん。
あ、帰りってこと？あ、ゲス。違う違う、私らのことがゲスだって言ったんよ。
なんでラをつける？
お金がかかったか。私らじゃん。
なんでラをつける？
あのだけその飛行機代払ったとか払ってないとかっていう話がゲスだって言っただくことであって、この江口さんが行きと言ってほしいって言ったのは帰りの飛行機だって言ったっけでしょ、私が。
あ、そうか。
違うん。
わかんない。
だけ帰りじゃなくて行きだって意味じゃない。
違うよ。
違う。
違うよ。けいちゃん前にも言ってた、2人で対決する。
誰？2人ってけいちゃんと。
けいちゃんと対決するの。
じゃあみっつんの飛行機代はけいちゃんが出すのよ。
そうだよね。
招待、招待、
ご招待。
じゃあ私審判で行くから。
チケット2枚入れてせ
て。お願いします。審判ってどうやってするのみたいな。
審判はないだろ。
あ、おらんの審判。
あのタイムキーパーがなんかおるかもな。多分囲碁と一緒で時間計るんじゃない。
汗拭く人で行く。
汗拭く人。イクラムさんこんばんは。
こんばんは。
なんかガサガサ音がしてるよ。
誰が？
スキちゃんが。
静かだよ今日は。
なんかマイクが服かなんかで擦れ合ってない？
いや、今日の服があれだっけ、ナイロンだっけ。ナイロンじゃないな。
それは分からんけどさ。はい、ということで、まあ11歳、すごいね。
いいね、まあ、人生まだいっぱいあるのに。
そうそう、
半分じゃないよねまだ。
まあ半分どころか
7分の1ぐらい、8分の1ぐらい。
人生100歳だから10分の1じゃない？
いいね。私らもう半分ならんよね。
もう片足と3分の2ぐらいは棺桶に足突っ込んどるね。
でもまだできることはあるよみっちゃん、諦めないで。
何？
うん、人生まだ。
何ができる？
なんとかできることあるよ。
お好み焼き食うとか。
そうそうそうそう。
ほら、ケイちゃんも何の音って言ったよ。
うそ。
今ちょっと静かになってるけど。
じゃあこの服がいけんってことですね。
あ、とにかくマイクが何かに擦れてる感じ。
そんなこと言われてもそんなに動かずにおられんわね。
じっとしとけよ。
じゃあ麺の服に着替えようか。
服着とけんだわね。
アホか、いつもじゃん。
のぶすみさんこんばんは。
こんばんは。
J じみちゃん子供の時
あ扇風機
天才だった子は大人になって大成してる、どうだろうね。
私は大成せんかったな
何天才だった、
うん、だって4歳ぐらいの時から漢字書いてたよ。
天才ってあの天の災害ってこと？
それはあんたでしょあんたでしょ。
ケイちゃん全裸でゴーだって
ポケモンゴーじゃない
はい、それでは本編の方いきますよ。
はい、上から
上からいきます。のぶしみさん、はい、11歳がどうしたのかな、あのオセロの世界大会でチャンピオンになった子供の話ですよ
朝から言っとるよね今日、
うん、そうそうジミちゃんその天才だよ、天才少女すぎ
たなんでーな
ゆきたん
なんでーななんでーな
はい、それではまず最初宇宙ネタからいきます。アストラーツさんにあった記事です。はやぶさ2リュウグウ着陸は来年に延期という記事が上がってました。今月末降りる予定だったんですが、はい、
みっつん今私が貼り付けたニュース何、
なんか違う URL 貼ってあるぞ、
なんか熟女のガゼットライフ、
それ一番最後の記事だよ、
だって一番上にあったもん消して、
消されんよ
どうやって消されんじゃん、これ みんな見ちゃダメよ最後まで見ちゃダメよ
じゃそれは違うよ URL が、
ね、渋谷、
渋谷じゃないよアストロハーツだよ、
あれえちょっと待って私のマイリストおかしいよ、じゃああ
の立ち上げ直して
違う
ポケット、このポケットねバージョンアップが来てからねなんかおかしいんよね、順番がバラバラになってみたりで立ち上げ直すと、そうリュウグリュウグ、
なんなんこれ、
立ち上げ直すとあのちゃんと順番が正しくなるんだけどね、
とかなんか見たいも怒ったっけ、
怒った怒った
怖い怖い私のせいじゃないもんね、みんな見たいけんよ、熟語熟語じゃない熟女
アメリカンさんこんばんは、
はい、ピタッとダメよ、はい、
はい、改めてアストロアーツさんにあった記事です。はやぶさ2リュウグウ着陸は来年に延期ということで、今月末着陸する予定だったんですが延期になっちゃったそうですよ、
しかも来年、
来年だそうですこれですね、リュウグウの表面を調査している段階で、もともとリュウグウの表面は平坦な砂地に、岩の塊が点在しているというのを想定してたらしいんですよね。ところが現実には大小の岩石が集まってできた岩しかない地形であることが分かったと。でこのため当初想定していた辺100メートルの着陸候補エリアの中央を狙って降下すればエリア内のどこかに降りられるという誘導制度では安全な着陸が望めないということで、とりあえず延期して着陸の場所かな、候補を改めて探すんじゃないのかな、想定してたよりもなんかゴツゴツしててこのまま降りたらやばいんじゃないってことでとりあえず延期にしたようですよ。まあせっかくここまで時間かけて無事到着させたんでより安全な方法を取るのがまあ一番いいんでしょうね。
まあなかなか一筋縄ではいかんのですね。
まあね、まあ、一番いいのはさあの下見をしてそれから行けばいいんだろうけども下見なんかできるような場所じゃないしね
そうだね、うん、
で今のところ来年1月以降に最初の着陸を目指すということで、 スケジュール的には来年の11月から12月にリュウグウを出発して地球に戻る予定だったんですけども、これについては一応今のところ変更はしないということらしいですね。だから地球への帰還は、まあ、この第1回目の着陸が遅れてそれがスライドするわけではなく、現地に滞在する時間はそのままというのが今のところの予定ということですよ、
うん。じゃあ何スピード出して帰ってくるってこと？
いや、現地での調査を短くするんじゃないのかな多分。それか、まあ、スピード上げてやるのかどっちかでしょうけどね。まあ、地球にカプセルを落とすのは一応予定通り2020年の後半だったかな、10月か11月ぐらいじゃなかったかなと思いますけどね。
うーん、
で予定通り行けばはやぶさくんは、次の目的地に移動すると。前回のはやぶさ1号機みたいに大気圏に突入して燃えるわけじゃないんだよね今回は。
あ、そうなんだ。
うん、あの岩石運ぶ地球に落とすカプセルを2つだか3つだか持っていってるはずなんでね。だから今回は、地球を素通りしてカプセルだけ落として次の目的地に一応向かう予定にはなってます
ね。へー、次はどこに行くの？
いや、まだ決まってないと思う。とりあえずそのリュウグウからサンプルを持って帰ってそれが成功したら考えるんじゃない？次の目的地
飛んだまんま？
飛んだまんま、飛ばしたまんま。
へ
ー、まあある程度候補は決まってるんでしょうけどね。はい、それでは次の記事ですよ。
あれ、これなんか知らんけど記事読んでんじゃない？これジミーちゃん
熟女
もうすぐ反応するんだからこういう言葉に困った人だねもう。
はい、それでは次の記事です。愛をありがとうさんにあった記事です。アップル渋谷10月26日金曜日午前8時にリニューアルオープンということはそうですよ。
リニューアル、
はい、あの閉店してましたよね、閉店リニューアルのために、あの最終日に我々見たじゃないですか、カウントダウンを
出くわしたね、うん、たまたま
あそこがリニューアルオープンします。10月26日金曜日午前8時ということはそうですね。
あれ去年だっけ、
おととしです。あ、ごめん去年です。去年の11月26日
あ、私ら去年東京行った
行きましたよ。
嘘
じゃねえよ
だっけ
行ったやねえかい
去年の出来事だ渋谷、
うん、あのちぐさ屋さん行ってお線香もあげたじゃないですか。
そうか、そうだそうだ、
うん、はい、これ多分リニューアルオープンまた T シャツとか配られるんじゃないでしょうかね。
いつですか？来週？
再来週なのかな11月26日。
いや、来週
の、ああ11月26じゃない、10月26日、
来週
の金曜日ですね。
行く、
誰が
行っちゃおう
なかなか東京遠いよ
飛行機乗ったらビューンだよ。
まあね、僕飛行場まで15分で行けるからいいんですけどでこの日ですね、iPhone XR の発売日なんですよ。
嘘？
嘘じゃない嘘じゃない、
11月じゃなかった。
いや違う、10月26日です。
んー、
まあこれもあって朝8時のオープンってことなんでしょうけどね。 ということで、
そりゃ
リニューアルオープンと iPhone の行列とでごった返すんじゃない。
なんかちゃんと狙ってますね、ちゃんとそのなんかこうね、うん、やらかします、やらかすんじゃなくて やってくれますね、やってくれますね、
やってくれますね、
やってくれますね。ああいうの行ってみたいな、感動、ちょっとこう
オープン、
なんかちょっと行くない、その例えば iPhone の発売日にその Apple Store に行けるわけでもない私たちでしょ、
うん、
だけどなんかそういうあの閉店する時もさ、本当に最後の最後のところで、あなんかしとるでって言って行って、最後のカウントダウンに付き合って感動した、あれだけで、
うん、まあまあその前に昼間にあのお店には行ったけどね。
え、行ったっけ。
行ったじゃん。
え、行ってないよ。
え、昼間行かなかったっけ。
それよその店じゃない、行ったの、あのあそこ行ったんじゃん、
表参道、渋谷の前、渋谷行ったじゃん。
行ってない、
行ったよ。
行ってないよ。
え、行ったよ。昼間。
行ってないよ。
今日が最後だねって。行って
ないよ。え、行ってないけ、なんか何しとるんって言ってカウントダウンって分かったんじゃん、初めて。
いやいやいや、行ったよ。
いやいや、その日に閉まるっていうことを知らなかったもの。またそんなこと言うて。
いや言ったでしょ。
いや違う、たまたま。
いやでカウントダウンはたまたまあの居酒屋さんへ向かう途中で出くわしたんでしょ。あカウントダウンしてるって。
いや渋谷店行ってないよ。
行ったよ。行ったで。
あ、行ったかな。
行ったよ。
なんかトイレに行きたくなって歩いた記憶があるけど、あれしアップル渋谷店からだった。
それはちょっと覚えてないけど、
みっちゃんと私ともう一人誰かおって3人で連れ立って行ったんよ、トイレ。あのイケポンちゃんの奥さんだ。
ああ
本当か、記憶がなんか曖昧だけど、まあいいよ、みんなには関係ないから。
行きましたで。
あ、スキちゃんは iPhone 売却してたからいなかった。
あそうか、
ほらだけみっちゃんも一緒に行ったってことは行ってないってことでしょ。
今ここ見たら写真あるよ、昼間撮った写真が。
ちょっとごめんね、ニュースの途中で、ニュースの途中ですが皆さん、
あの109のビルも写真撮ってるから渋谷に行ってるよ。
ね、でもニュースの最中なのに、あれじゃん、臨時ニュースじゃないけどあれじゃんか、臨時もめや
臨時ボケボケが。
臨時ボケボケニュースで。
臨時ボケボケが。
どっちが認知症。あれ東京府でエアポッツ買ったの渋谷じゃなかったっけって。
え、エアポッツ誰か買ってたっけ。
え、みっちゃんがじゃない。
いやいや、僕はこれあのオンラインで買ってるよ、エアポッツは。
あ、そうな。
うん。はい、スキちゃん認知症認定。
違う違う、私カウントダウンで。はい、もう次のニュース行こう。これ気にないよ、これ多分この揉めんごと。
はい、それでは次の記事は気になる気になるさんの
記事です。
あれ、これ
どうした？
これだ。これだ。これだ。うちまだ貼り付けてないね。はい。
うん。Apple iOS 12.1 ベータ4でベーグルの絵文字にクリームチーズを追加。
どうでもいい。
仕事が早いね、Apple さん。
どっかのベーグル屋さんが何か言ったんだっけ。
いや、ベーグル屋さんじゃなくて、あのアップルの絵文字にクリームチーズがないって
結構ベーグル屋さんが言ったんでしょ。
いや、ベーグル屋さんじゃないと思うよ、言ったの。
この間なんかこれ言ったのベーグル屋さんじゃなかった、有名な。
違う違う違う。今朝ですね、開発者とパブリックベータのテスターに対して、iOS 12.1 ベータ4がリリースされましたけども、この中でベーグルの絵文字にクリームチーズが追加されたことが分かりましたと、ビフォーアフターと元記事にありますけどね。
あ、ベーグルの形もちょっとリアルっぽくなったね。
そうだね。これ署名運動まで行われたそうですよ。
すごいね。クリームチーズの追加を求める署名運動、
うん、署名運動があったらしいですよ。私はまだベータ4入れてないんでクリームチーズは見てませんけどね。あ、そう、フィラデルフィアチーズだね。
そこの人が言ったんだよね、お店屋さんの人。
お店屋さんの人が言ったんだっけ。違うと思うよ。
いや、お店屋さんの人がもうやめよう、揉めるっけ。まとこ、
はい、ということで、めでたしめでたしというニュースでした。はい、それでは次の記事です。こちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。ナイキプラスランクラブアプリが Apple Watch シリーズ4に最適化という記事が上がっていました。本日ナイキがナイキプラスランクラブアプリの最新バージョンであるバージョン 5.19 をリリースし、 Apple Watch シリーズ4に最適化されたことが分かりましたということですね。やっぱりまだガサガサ言うよ。何の音。
ちょっと服着替えるけどやっとって、もう。もうそんなに動いてない。
ちょっと、あー、何の音。、同アプリのアップデート内容の欄では案内されていないものの、 925Mac によると、今回のバージョンで Apple Watch シリーズ4の 40mm と 44mm の大型ディスプレイに対応しているそうですと。また他にも、iPhone 版でシューズのタグ付け機能が改善され、シューズの検索と新しいシューズの追加が簡単になったほか、 iPhone 版および Apple Watch 版で一般的なバグの修正と機能強化が行われていますということですね。服脱いだ？
あれ、着替えましたよ。
着替えた？
麺に。
麺に？
麺だけ大丈夫でしょ。
いい、うんうん、うん、はい、それでは次の記事です。
次のは、
次は、あと
完全版。
あ、そうそうそうそう、次です。こちら Cネットジャパンにあった記事です。iPad に Photoshop 完全版がやってくる、2019年登場、イラスト特化の新アプリもという記事が上がってました。 Adobe Systems は10月15日アメリカのロサンゼルスで開催する同社の大規模カンファレンス Adobe Max 2018に向け、クリエイティブプラットフォームAdobe Creative Cloud の次期アップデートのほか、新設計のアプリ群などを発表しましたということで、 ここの中で iPad 版のフルバージョンの Photoshop クリエイティブクラウド、これが発表されましたということで、会員版の Photoshop は iOS にリリースされてましたけども、パソコンと同じ機能を持つ完全版が来年リリースされるよという発表があったそうですよ。これでますますパソコンがいらなくなってくる、 iPad で何でもできちゃうって感じになってきますよね。
そうなんだね、
うん、
よくわからんけど
まあフルバージョンなんでパソコンでできることがそのまま iPad 上で可能になると。で iPad だと Apple Pencil もあるからタブレットとかも用意しなくて済む、
うんうん、
ってことですね。まあ当然ですが iPad で編集して、それをパソコン側に引き継ぐことも可能になってますということだそうですよ。あとイラスト作成に特化したプロジェクトジェミニ、これも来年提供予定という発表があったそうですね。これはお絵描きソフトですね。ますますパソコン離れが進むのかなって感じですね、はい、そしてもう一つアドビ絡みの記事です。あ、これじゃなかった、ちょっと待ってね、アドビ絡みの記事です。こちらも C ネットジャパンにあった記事ですね。アドビ SNS 時代の動画編集アプリプレミアムラッシュクリエイティブクラウド、手軽さと高機能を両立という記事が上がってました。アドビシステムズは10月15日、アドビクリエイティブクラウドの、あ、これはさっきと内容的には一緒か、ここの中で、YouTube や各 SNS などへの投稿に特化した動画編集アプリプレミアムラッシュ CC を発表しましたと、プレミアムのエンジンを使用し動画撮影から編集 SNS への投稿までアプリ一つで完結できるのが特徴です。 YouTube など日々動画を投稿するユーザーが使いやすくかつ質の高い映像が制作できますということで、まあ YouTuber さんがこれだけでできるのかどうか、そこまでの機能があるのかどうかちょっと分かんないですけどね。もしかしたらこれだけで動画を配信する YouTuber さんも現れてくるのかなって感じがしますよね。これだと出先で撮影してそのままちょちょっと編集してアップロードするってことも可能になるんじゃないかなと思いますけどね。Windows、Mac、iOS 版を提供すると、Android 版は2019年提供予定としていると、プレミアムラッシュ CC 単体プランの価格は個人版は月額$9.99、グループ版が月額$19.99、エンタープライズ版は月額$29.99となりますということですね。
ごめん、この紹介するもの自体はよくわからんけど、一つだけ言えることがある、
うん、何、
うん、プレミア
ラッシュだけ、無じゃなくて、うん、プレミアだねそうですね、
アドビさんとかよくわからんけど、
よくわからない
なんかこれ系はよくわからない、これ系もかな、これ系もよくわからん、なんかすごいんだね、
すごいよ
どこら辺がどん、どこら辺がすごいだ。
あそこら辺が。
どこ。いいな、こんなんがね、分かって使えたらかっこいいよねと思う。
使っていいよ。
そもそもあのフォトショップとかも開いてもさあどうするだみたいな状態なんでね。
あれ、スキちゃん会社でフォトショップ使ってた
んじゃないですか。使ってません。私はあのもっぱら、そう、フォトショップじゃないです。イラストレーター入れてもらったんだけど、
うん、
使い方がわからんで、
うん、
Windows のペイントばっかり使ってます。
そうなんだ。
はい、
ちなみに、Adobe Rush はすでに、App Store にリリースされてます。 iOS 版も、ダウンロードが可能になってますね。ただしサイズが、686メガあるんでね、 Wi-Fi 環境じゃないと落とせない感じになってますね、これ。
うん、
お値段はこの中には書いてないのかな。有料プラン、アプリ内課金とは書いてあるけど、月額の支払いは iTunes の方でできるみたいですね。気になる方はダウンロードしてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事ですよ。
コハクさん、こんばんは。
あ、こんばんは。おバンドス、ました。あっとね、うん、あのポケットの中で開けなかった。あのサファリに飛ばして、あ、いや、 URL をタップするとこれ多分開くんじゃ、うん、あの URL タップすると開く。ポケットの中でちょっと開けないみたい。こちらはですね、メディア IT テックというサイトにあった記事です。
メリットテックですよね。
あ、メリットテック。医療 IT をドライブする情報メディアというサイトにあった記事です。心電図計測が可能な Apple Watch シリーズ4が日本で入手できるようになるためにはという記事が上がってました。これ投稿されたのはちょっと古い記事ではあるんですけどもね。こちらですね、東京慈恵医科大学の畑中先生という方が寄稿された記事なんですけども、アプローチシリーズ4から心電図が使えるようになったじゃないですか。
ソフトちゃんと喋れ。
心電図測定が可能になったじゃないですか、
うん、
ただ今のところ日本で使えるかどうかわからない状態、
うん、
とりあえずアメリカでは使えるようになるという話なんですけどもね。これが日本で使えるようにするためにはどういう手順を踏まなきゃいけないのかっていうね、解説が載ってるんですよ。で、結構長い文章なんで、内容は端折るんで皆さん気が向いたら読んでみていただきたいと思いますが、心電図の測定、
うん、
日本国内で医療機器として認証を受けるためにはクラスが4つあるらしいんですよね。クラス1からクラス4まで、その機器によって、
うんうん、
で今回のアップルウォッチでその心電図を測るっていう機能はクラス2に当たるらしいんですよ。で、クラス1ってのが一般医療機器、具体的に言うと体外診断用の機器、それからメスとかピンセット、 X 線フィルム、歯科技工使用の用具、工具、これらがクラス1に当たるらしいんですよ。で今回アップルウォッチが当たるのがクラス2、不具合が生じた場合でも人体へのリスクが比較的低いと考えられるものという区分に含まれるそうです。具体的には MRI 装置、電子内視鏡、消化器用カテーテル等々というクラス2に当たると。でクラス3クラス4、こちらの機器に関しては、通常は、国の審査機関が審査をするんですけども、クラス2に関しては第三者認証機関っていうちょっと緩いとこが審査するらしいんですよね。でここをとりあえず通らなきゃいけないと。で最低でも6ヶ月、最長だとまあ1年ぐらい審査期間がだいたい通常だとかかるということらしいんですよね。でここで認証を受けた後ですね、今度はアプローチ、これを医療機器として販売する場合は、その販売する販売店、販売代理店、こちらにね薬剤師とか医療機器販売業者等の営業所管理者っていうのを置かなきゃいけないらしいんですよ。
アップルストアに？これも一つ。
アップルストアに。って思うでしょ。ところが、これアップルストアに置く必要多分ないと思うんですよ。アップルウォッチアメリカの方で認証を取ったって話になってるじゃないですか。アメリカの FDA っていう医療関係の公的機関の認証を取って、まあ、アメリカでサービスを始めるということなんですけども僕はこの記事読むまでずっと勘違いをしてたんですけども、 Apple Watch 本体が認証されたんじゃないらしいんですよね。アメリカで FDA の認証が下りたのはそこの中で動くアプリケーション、こちらの認証を受けたっていうことらしいんですよ。なので日本で例えばこのサービスを始めようとするとアップルさん、もしくは日本のアップルの法人があるじゃない、アップル合同会社かやな、
アップルジャパン合同会社、
なんかそんな名前だよな。そこにさっきで言う薬剤師さんとか医療機器販売業者等の営業管理者っていうのを置けば多分いいはずなんですよ。あくまでもソフトウェアを認証してもらうっていう形なんでね。ハードウェア、アプローチシリーズ4が医療機器として認定されたわけじゃないんですよ、アメリカでも。なのでハードルはもしかしたらそこまで高くはないのかもって感じですよね。でアメリカでもまだこれこの心電図の機能使えてないんですよ。これから年末にかけてアプリがリリースされるってことになってるんでね。だからもしかしたらアメリカと同時に日本でも使えるようになるのかな、まあ、同時じゃなくても少し遅れて日本でも使えるようになるのかなっていうね感じの機構文になってるんですね。これ
で、すごいやん
ね、なんか IT 番組っぽい ニュースになってるな。
みさんよいよい読み込んだねと思ってちょっと感心しました。はい、皆さん拍手、ブラボーブラボー、すごいね。
IT ニュースも読まなきゃない
やすごい、このなんか私ならきっと嫌だ、逃げたくなる、こんな難しいのっていうのをよう読みさったね。頑張りました
これね、
うん、頑張りました
頑張りましたね。
いやそうやってあの一回アップルジャパンにさ言ってみたら、あなたたちそれ分かってるよねって言ったら、
それは分かってるよ、
分かってるよね、分かってるよねって。
あのであのアップルにね直接聞いた方もいらっしゃるんですよ、この件に関してね、うんうん、ただ日本の法人としてはリリースアメリカと同時にするともしないとも言えないっていう答えが返ってきてるらしいんですけどね。だから完全否定はしてない、うん、なのでアメリカと同時に用意ドンというわけにはいかないのかもしれないけども、まあ、近いうちに日本でも使えるようになるんじゃないのという感じですね。これ
すごいね、よく頑張りました、
ね、たまには IT ニュースっぽいものを読まないと ね
すごいね、そんなに真剣にちゃんと記事読み込んだんだって、ちょっとあのあすごいちゃんとパチパチしてくれてる、すごいよかったよかったあのすごいね、頑張った頑張った、うん、本当に、うん、
頑張りましたね、うん、はい、それでは次の記事ですよ。
珍しくケイタ君が珍しくためになるって書いてひどいわ、
ためになることを読まなきゃね、
うん、すごいすごい、いや本当にねちょっと感心しました今日はは
い、それでは次こちら iPhone マニアさんにあった記事です。 LINE アプリから簡単に加入できる LINE 保険を開始という記事が上がってました。LINE ファイナンシャルと損保ジャパン日本興亜は16日より LINE アプリ上から損害保険に加入できるサービス LINE 保険の提供を開始しました。生活シーンに合わせた59の保険が用意されていますと。 LINE の中で保険に加入できるそうですよ。
これ、
何
でもない。
LINE 保険は LINE アプリ上から必要な時に自分の好きなタイミングで保険に加入できるサービスです、手続きは最短約60秒で完了するということだそうですね。この LINE 保険には子どもの通学時や旅行などの生活シーンに合わせた保険、台風などの悪天候に備える保険、ボランティアや野外フェスの時に加入する保険など100円から加入できる59の保険が用意されています。保険料の支払いは LINE Pay を使って簡単に決済できますということだそうですね。で現在無料で保険に加入できるキャンペーンを実施中ということだそうです。合計70万名を対象に無料で特定の保険に加入できるキャンペーンを実施中です。保険は、スマホのお守り、自転車のお守り、年越しのお守りの3種類ということはそうですね。ユーザーはどれか1種類の保険のみに加入できますと。スマホの守り、自転車の守りはなんとなくわかるけど、年越しの守りってなんだ。あ、これ下にあるわ。
お餅が食べられると。
まずスマホの守り、スマートフォンの液晶割れなどの破損事故でかかった修理費用を1万円まで1回のみ保証してくれる保険です。申し込み期間は10月16日から11月16日まで、保険期間は12月1日午前4時から来年の3月1日午前4時までです。そして自転車のお守り、自転車搭乗中の人身事故、物損事故における損害賠償責任を100万円まで保証する保険です。申し込み期間は、11月17日から11月30日まで、ちょっと先ですね。保険期間は、12月15日の午前4時から来年3月15日の午前4時までです。そして年越しのお守り、年末年始のカウントダウンや初詣中に起きた怪我などに対して保証が効く保険です。 申し込み期間は12月1日から12月12日、保険期間は12月31日の、住居出発時点から来年元旦の住居到着もしくは午後12時のいずれか早い時間ですと。この3種類のうち1つは無料で、まあ、ただ合計70万人なんで多分早い者勝ちになると思いますけどね、入ることができるということなんで、それぞれ申し込み期間保険期間がバラバラですので、これって決めた時に早いもん勝ちで申し込むといいことがあるとは言うのか、保険を使うってことは、
これでもスマホのお守りが一番人気があると思うんだけどな、まあね、ただ4ヶ月間なんだね。
そうそうそう、まあそれ以降はお金払えば当然その保険は継続はできると思いますけどね。
LINEPay の登録もね、
そうですね、 LINEPay の登録は必要になってきますよね。これまあ、全部で、50何種59種だっけあるんで、まあ、うん、自分に合う保険を探してみてはいかがでしょうか。あ、旅行保険とかも多分、
うん、ありがとう、
いいだろうね。
あ、うん、いいね。
ケイタ君、年越しができなかった場合は保険金がもらえる、もらえるってこと？いや、年越しができた人だけがもらえるんですよ。あ、もらえるんじゃなくて、年越しをしてる人だけがもらえるんですよ。できなかった人、しなかった、
カウントダウンに出かけんといけんのでしょ、
まあね、それとか初詣とか。信澄さん、畑中さんのプロフィール確認したら次の通りでした。2008年東京大学大学院修了、その後アップルジャパンに就職。そうなんだ。
え、
法人営業を経て iPhone の日本法人市場開拓統括として医療市場をはじめ法人スマートフォンビジネスの市場形成、スマホ向けソリューションのインキュベンシー…てんてんてんなるほど、アップルにいた人なんだ。
そうなんだね。じゃあいるよね、アップルも、うん、きっと。
あ、ジョーちゃんこんばんは。認知症保険かどうか分かんないな。
すごい、私らにも
聞いてる
ね、これ。あ、なんで？なんで？どっちかっていうと私らというよりあんたって感じなんですけど。
行動を覚えてないのに。
え、自分だって一緒にあの私の iPhone6 よりもついてきたくせに自分だけなんかアップル渋谷に行ったじゃん。
行ったよ。
行ったよね。行って。
はい、それでは最後のニュース、こちらテッククランチにあった記事です。
もう一回貼るの？あ、もう一回貼ろうか。
疲れた女性の心を癒して快眠に導くふわふわロボットネモフ登場、熟女ガジェットライフという記事が上がってました。これ写真上がってるけどモフモフロボットですね。
あ、うん、そういうこと。
ロボットのアプリケーションや対話型サービスを開発を行うパルスボッツというところはですね、モフモフで触ると反応する癒し系睡眠サポートロボットネモフを開発しましたということですね。
なんかスーモ
確かに緑色だとスーモっぽいね。10月15日に行われた発表会で、白と黒のネモフをお披露目。当日13日よりクラウドファンディングサイトの 幕開けを通じた資金調達と先行リリース限定100体の予約受付の開始を発表しました。価格は税込みで 29,700円、現在幕開けのみで購入できますと。クラウドファンディングでお金を集めるんですね、これから。可愛くね、モフモフモフモフ。
あのごめん、もう先に値段が目に入ってきてあの値段的に癒されんなかった
。頭を触ると喋り出すそうですよ。
喋ったら寝られんじゃん。違う、あいけんけん、そういうことを言う経験のならでてあーそうだね、ふわふわしとっていいねって言わんときにね。
これ頭を触るごとに時間をお知らせしてくれたり、眠気を誘う不思議なお話を読み聞かせたり、オルゴールを再生したりと順番にできることが変わりますとそして目覚まし機能もあるほか、時刻のお知らせの後オルゴール再生機能の次に待機モードになるので、話しかけると可愛らしい声でゆるくお返事をしてくれますと。
可愛らしい声でゆるくってどうな
の？癒されるんじゃない？
うん、あの得意じゃん、私よりあなたの方が可愛らしい声でお返事とかするじゃん。返して、
元気だよって。
違うよ。あのミッキーの声みたいなんで、ちょ、かわいい声って。
あ、そういうこと？
え、で、なんで言わんの今日は。今日はちょっと。
ミッキーだよ。
今何時？
そうね、だいたいね。
それは桑田佳祐だろ。
ちょっとお値段高いな、もうちょっと安くてもいいよな
誰かこれを買うために私にクラウドファンディングしてあの新しいもの好きのケイちゃんにこれを買ってもらって、ケイちゃんが飽きたらもらうから。
ケイちゃん高いって言ってるよ、う
ん、あ、言ってる、そっか、女性のみっていうわけじゃないんでしょ。でも疲れた女性の心って書いてるけど、男性の心
でも、それも熟女じゃないとダメみたいだよ。
ダメなの？なんでですか？どこに熟女って書いてあるの？
タイトルの最後に熟女のガジェットライフって、きっと熟女にも OK って書いてあるよ
熟女にもだよ、
熟女に OK。
あのこれ熟女のガジェットライフ、
うん、
なんか無理やりこじつけた感じもあるね。うん、
ケイちゃん、アレクサもオルゴールかけてくれる。あ、まあ音楽流せるからね。
へえ。
アマゾンミュージックを。
じゃあケイちゃんはいらないね。
ジミーちゃん、さっきから渾身してちっちゃい声聞こえる？声声声。
嘘だっけね、そんと言わんのよ。
お散歩さん、おしとやかなファービー。ファービーはでももうちょっと顔がはっきりしてるね。うちにいたけど。
スーモだ
よ、ね。スーモだよな。
スーモ。
はい、以上本編でした。はい、それではツイッターのコメントを紹介してもらえますか。今日はどうかな、
はい、うん、今日は大丈夫っていうかコメントがない。1755回が上がってチュリーちゃんが、有名にはなりたくないけどお金持ちにはなりたい、なりたい名言、広島は人道中ではなかったようですね、残念ですがご無事で何よりですってことで
ありがとうございます。
これ誰が言ったんだっけ、ありがとうございます。有名にはなりたくないけどお金持ち、あ、これジミーちゃんが言ったんだよね、うん、
はい、ありがとうございます。
そうだね、たまには人道中じゃないことも、ね、人道中何も変わったことなかったっけ、バスの中も。
バスの中は特に変わったことなかったんじゃない、
そう、
うん、
ね、そうね割と無事だったね。
はい、
ありがとうございます。てるちゃんが動画最年少オセロ世界チャンピオン帰国の ANB で奇跡が起こる、あ、これまさにみっちゃんが言ったやつ、いい話ですな。
機長が元世界チャンピオンだったってやつね。
こういう記事が出てたんだ ね、 だね、ちゃんと
お昼の時点では僕これ知らなかったけど、仕事終わって記事探してる最中にテレビで流れてて、おーって思ったわけな。あ、これ、
あ、すごい、ちゃんと動画もあるね。アナウンス
のツイッターの動画も貼り付けてある、ね、すごいね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
以上ですね。
はい、以上です。
けいちゃんちっちゃいおじさん怖い。ちっちゃいおじさん、お散歩さん、この値段ならバンダイのワンコより高いかな。あ、なんかバンダイ出してたね、なんかアイボの電化版みたいなやつ。コロボックルってなんだっけ、なんか聞いたことあるぞ江口さん。
あ、あれだ、木の妖精だ。
こんな格好してる、
小人、小人じゃない、木の妖精。コロボックルってテレビあったじゃん、番組が。
記憶はあるんだけどな。
なんかコロボックルの大冒険とかじゃなかったっけ、
なんかそん
な
の
あったっけ。
あのあれにも似てるよな、あの千と千尋で踏んづけるやつ。
違うでしょ、寿
司渡り。
トトロに出てくるやつでしょそれは。
千と千尋にも出てくるじゃん、あのかかまじの
部屋で。いや、しか知らんよ私は。
石炭運んで。
ああ、うーん、そうだった。でも普通トトロって言うんでしょ。
トトロよりも千と千尋の方がなんかピンとくるぞ。
あ、千と千尋はそのすす渡り、うん、でトトロの時は真っ黒クロスケでしょ、うん、同じもんだと思うけど。
昨日 LINE に貼ったやつ、バンダイじゃなくてタカラトミーだった。スキちゃんワンコはどう、犬のおもちゃ。
ん、犬はいらない。
アイヌの妖精でなんとかの葉を傘にして隠れているやつだったかな。あ、コロボックル。
これ吹き
かな、
これ吹き、吹きって言うじゃんっけ、なんだっけ。
コロボックルって普通の人間の格好してなかったっけ、違ったっけ、うん、
確かね。
あ、やっぱり吹きだって、お散歩さん、すごい
すごい、おー、すごいすごい。来年漢字検定受けますから
ね。いや、来年漢検一級、うん、
関係受けます。いや、何級かまだ分かりませんけど、
10級からあるらしいよ。
日本語検定はダメ、そんな上の方を受ける
よ。なんか幼稚園児とかが受けるらしいよ、10級
やかましいわ。やかましいわ。
10級、うん、
あんね、冒険コロボックルってなんかね、うん、YouTube にあるよ。これ私らが知っとるコロボックル、コロボックル、
コロボックル、
コロボックル。
名前は聞いたことあるな、絵が浮かばないな。
なんかテレビでやっとったっちゃ、やっとったっちゃってことやってたよ。 私らが小学校の頃だね、冒険コロボックル。コロボックルの冒険じゃなかった、冒険コロボックルって言うんだ。
わかんない
。いや、絶対絵見たら知ってるから。
まあ、絵見たらわかると思うけどな。はい、いや、ね、あ、そうそう、明日お休みです。明日水曜日お休みです。
本当だ、明日休みだ。
それも言わない件だったけどね。あのアップルウォッチですが、昨夜オンラインで、
あ、その話か、
手配をしちゃいましたよ。
パンパカパン。パンすごい、なんか強引にね、みっちゃんがすごいなんか欲しいアップルウォッチのあのスクリーンショットを送ってこい、さもなくばなんじゃらかんじゃらみたいなことを言い
下ろしてくれて、
で私がなんか写真を送らずに昨日ね、あの今月9のあのスーツっていうやつ、あの小田和正さんのやつをすごい真剣に見とったら、なお、おいまだ来てないぞとかってあのなんか言われて、なんかまだもう少し考えたかったのにって思いながら、もういいわと思って。
投げやりかい。
だってちょっとまだね、少しゴールドと悩んどる部分があったんですよね。あ、小田和正さん、誰だったっけあの人、あ、小田東です。
感知だよ、感知。
ケイちゃんが突っ込んでる。私小田和正さん言うた、言うた言うた、確かに言うた。だって小田といえば和正でしょ。やれやれ。ああ、そう、え、あの違いますよ、買ってもらったんじゃなくて、
しっかり請求しますよ。
建て替えてもらいました、とりあえず、あの保険金が入るまで。保険金が
現金殺人かい。
なんか保険金入るまでなら建て替えてくれるっていいよって、あの私が買わんなら僕も買わん、あで私が買うなら僕も買うみたいな感じで、私にすごいプレッシャーかけようってなんですね。この人こんなもん自分が欲しいかどうかだけ、自分欲しけりゃ買えやええじゃんってふうに思ったんだけど、私に委ねる。
僕シリーズ3あるから。
じゃあ買わんでもいいじゃん、意味わからん。
でいるんか言ったら、いるとか言うし。
いや、だって私結局今ここにあるあなたのお下がりもう腐っとるしさ、あのプッシュの通知来たらもう5時まで持たない。プッシュ通知が来たら
初代だからな、バッテリーも下手ったるわな、
で OS も上げられん、うん、もうダメよ、うん、本当に。だけどもうアップルウォッチとを卒業して、うん、と思う気持ちもなくはなかったけど、やっぱりねないと思うと寂しいよね。一回つけたらダメだね、あれダメだね、あれ。
デスキちゃんはアップルウォッチシリーズ 4GPS モデル、40ミリシルバーアルミニウムケースとホワイトスポーツバンド。
結局一番安いのにしちゃったよって。あんなにステンレスってのぼせとったのにね。
これ心斎橋で買おうと思ったら今日買えるんですよ。ところがオンラインストアだとね、3週間から4週間待ちなんですよ。どういうことって。
あ、そう、みっちゃんアップルで注文するときにあれ下取り、
下取りはしてない。だって大した金額にならんみたいだったから、逆にメルカリとかあんなとこへ出した方がまだいいのかなと。
なんかここに琥珀さんがみっちゃんのお下がりのオークション開催って書いてある。お下がりのオークション、
じゃあ5万円から。
空海で、空海で、え、おかしかなそれ。なんちゅうぼったくり。そりゃ1円からスタートせねえけんしょ。 リスナーさんだもの。あれよ、もれなくこのひきちゃんがつけとったズキジルジルのズキジルジルの あのこの初代もつきますよ。
そこはいらんって言われるかもな。
ちなみに箱は綺麗だよ。箱は綺麗だよ、めっちゃ。
で、私は Apple Watch シリーズ 4GPS プラスセルラーモデル 44mm スペースグレーアルミニウムとブラックスポーツループ。それに 44mm ケース用ブラックボルトナイキスポーツバンド。
結局ナイキから離れられる。
だってこの穴あきバンド好きだもん。穴あきバンドも好きだけど、この新しいスポーツループもちょっと気になったんで、スポーツループモデルを買ってナイキバンドも買ったと、
うん、なんか穴開けるの好きだったら、あのパンチングするやつあるじゃん。
でかいわよ穴が。
今ね、一個開けときゃそんなもんは。でなんか5万円付きのオークションとかだから
、じゃあまあ1万円ぐらいからスタートかな。
それ上がっていくの、
下がっていく、上がっていくわね。ちなみに私のあのシリーズ3今つけてるやつ、アップルケアが入ってるんで、あと1年と4ヶ月ぐらい保証が残ってます。
皆さんちょっと見た売る気になってますから、今がチャンスですよ。どうしますか、あの初めてのアップルウォッチの人にもいいかも。それどこで開催するの、
どこで開催しようかね。
これ言わんと、これ収集つかんくなったらもう300円とか言ってる人
もいるよ。300円では売らねえよ。
ベルトなし本体のみ出品って書いてあるけど、
ベルトはつきますよ、あのアップル、あのナイキプラスの標準の黒のバンド、
あの蜜汁が染み込んで、
あの長い方のバンドは使ってるから使用感あるけど、短い方のバンドは全然使ってないんで未使用状態ですね。
あの密かな三つを、三つをって言っちゃうけど、ひそひそかな三つさんファン、三つさんファン、三つさん、三つさんファン、どうぞ。
いや、今始めたら時間がないから、また日を改めてしますよ。
ツイキャスですぐ。
ツイキャスでしようかな、どうしようか、入札にしようか。入札。
入札ってあのメールとかで。それでなんか落札者が決まった途端にシュレッダーにかかるやつ。
あれはあれでなんか値がつきそうだけどな。
ミッツアンドムアプローチがシュレッダーにかかってもみんなあーっていうだけだと思うよ。うん、それそうだろう、
はい、あのちなみにあれ今つけてるシリーズ3はナイキプラスの GPS プラスセルラーモデルの 42mm モデルだね。
あ、ごめんみんな、コインありがとう。
あら、ありがとうございます。
気遣ってちゃんと、すいませんね。
ケイちゃん666以上だぜ。
なんでなんでなんで 666？
分かんねえ。ジミちゃん666円50銭。
うわ、600、なんだこの666、600円とか。
そんな安い値段で渡せねえや。
安いな、みっちゃん。かわいい。これもしかしたら私の初代の方がズキ汁の方が高いかもしれない、高値になるかもしれないな。
ズキ汁がついてるから。
こりゃ皆さん、ズキ汁好きの初代のアプローチもつきますよ。
下がる、下がる。
どうですか、1万3000円ぐらい、どうですか。
15円。
失礼な。
チロルチョコも買えんじゃん。
今ね、うん、メルカリでね、アップルウォッチを、うん、最近見てないんだけどね、アップルウォッチのシリーズ3、あ、でもこれ38で絞ってるとき40でした。見たの40だっけ、
うん、
42、38と42だったっけ、前のやつは。
新しいのが40と44だっけ。
そっか、ね、安くないやつ、高いやつでしょうか、うん、今エルメスダメだな。
あ、ケイちゃんが1万5000円つけた。あ、マイナス1万5000円だ。
あれ、真剣に
マイナスがついてるわ。
舐められとね、あんたかわいそうに。アプローチシリーズ3、42mm GPS プラスセルラーモデル、ナイキモデル、うん、使用しな、あ、そうだね、4万円で出てますね。
4万円は高いだろう。
4万円で今いいねが2人。
4万円で、あ、ほなメルカリ出そう。
4万円でいいね2人。あらららら、いいねがだよ、いいねって言っとるだけよ。
4万円は高いね。
で、なんかこの4万円に対して3万円にしてって言ってる人が
多い。偉いね、値引くな。
ちなみに販売中取ってソールドアウトをつけてみると、うん、結構今ね、アプローチすごい出てる。だけど売ってから4に行く人結構いるんじゃない。うん、結構ステンレスも出てるわ。
あ、ステンレスか。
ね、テルラモデルのシリーズ3の 42mm、 4万8000円で売り切れてるのがある、スペースグレー。あ、これは2018年の6月に買った人で綺麗なんだ。まだシールついてない人ですね。
シールがついてない、
シールついてない、シールついてそうなやつでいくらか見てみようか、うん、シールついてる人、シールついてる人、ナイキ、あ、やっぱ2018年の6月とか最近の人が4万円台で落ちてるね、うん。3つあるの、それ1年ぐらい使ったよね。
1年まで使ってないよ、2月ぐらいだから、うん、
本当。3万8000円とか、あ、これも 2,3 回しか使ってないけど、これ本当か。
それは当てにならんな、その 2,3 回しか使ってないっていうのは。
嘘だと思うよ、絶対嘘だよね。売れた人3万5000円、3万5000円台とか。
まあ3万円前半だろうな。
うん、3万円が多いね、3万円前半、うん、じゃあみんなどう、3万5000円なんでって。だって三谷一応有名人だね、みんな言うとくけど。
ど
こが。三谷一応業界人で、著名人ですよ。著名著名の著名人ですよ。
著名著名人、
あのちょめちょめの、あのペケペケっていう人ですけどね、いわゆるあのペケペケ人ですけど。3万1000円、3万円、あー、セルラーだったらもう3万前半でいけるな、
まあ、そんなもんだろうな、うん、
メルカリだと。うん、
ケイちゃん3万円ならいいね、
それを参考に。
3万円なら売っていいよ。
ケイちゃん
とか高いってケイだから
。それはみんなミツァンを見て言っちゃう。ミツァンのサイン入れどうだ。
下がる下がる。
え、なんでそんな自分を卑下するの。なんか自分のこと男前だって言っとったじゃん。何その、その何その。
どうした。
いつも私に言うみたいに、みんなに強気の発言しなさいよ。僕は男前だぞって。 言ってーや言ってーや。3万3000円ぐらい
3万5000円ぐらいで出して3万2000円ぐらいで値引きしてたら売れるんだよ。
なんかねセルラーでアップルケアが2019年の10月来年だ、あと1年ついてる人、うん、ついてる人が33,800円。
それはだから出たと同時に買った人だな。新型がさシリーズ3が10月だと。これどこ前価格で安く売って
マック付きで35,000円だって。何のマック？
あ、うちにあの電源が入らない MacBook Pro があるからそれつけてほんで35,000円にするか。
電源入らんのでしょ？ダメじゃん。
ここ感動品って書いてないもん。
あとなんか売れるものも3つは持っとるじゃん。参考戦の記念切符入場券
参考はい、
あ、つけてあげたら5000円相当。
そういえばあれがまだもう1セットあったな。
でしょ、私も1セットあるよ。iMac2009 は
iMac2009?2010 の間違いでしょ。電源が、これも電源が入らない。あ、電源入るけど、時々電源が落ちる。
なんか三つ味にある、そういうもの、全部ダメになるけど、なんか変な磁場なんだよ、そこ。磁場にゃんか。磁場にゃんか。
ブスミさん刀剣とかそれは高いで。それは3桁万円だで。
3桁万円
はするで。
え、あるの？お家に3桁万円の刀が。
あるよ。
え、ちょっとそれちょうだい。
なんで？
え、すごい、あなたいいだとなったら何でも買えるじゃん、そんなんだったら。
あ、でも刀はあれいいねだからな。
いいね。
ピクセル3なんか買わないよ。
あ、江口さんがインスタ3万で買うってよ。360万。
ああ360万。
何360万？
あの、僕は持ってる、あの360度カメラよ。
3万で買うん？
3万。3万ならいいかな。
え、売るん？え、みっちゃん東京行こうや。3万円手に入るって。
しかも保険手に入るじゃん。
あれはダメ、私のだもんだって。
一部は僕のもんだで。
何が？
保険の一部。
なんで？
アップルウォッチ代回収するで。
ああ、それはちゃんと払いますよ。それはちゃんと払うけど、それ以外は私のもんだし。いやいや、あのちゃんとあれよ、なんかどっか連れてってあげにいけんかいなと思ってますよ。3万じゃ片道。
ああ、正規の航空券買うと3万じゃいけないよね、東京は。
大丈夫、夜行バスなら往復で2万だから。
東京で待ってるってケイちゃん北海道だろ。東京じゃなかろ。
ケイちゃんなんか東京に行くの？
なんかコンサートか。
そうそう、あの前にね、島根に浅田真央ちゃん来る話 したことあったと思うんですけど、うん、実は応募したんですよ、うん、ね、あの後にいいかって言ったんだけど、真央ちゃんが島根にそのスケートリンク、うん、当日滑るところを下見に来たってニュースでローカルでやっとったの見とったら行きたくなってとりあえず応募しました。
まあこいつ抽選だからな、
うん、
まだ分かんないけどね。
私他にもなんか言わなきゃいけんことがあるんで、どうしても思い出せない。
今朝言っとったよな。
気持ち悪い気持ち悪い思い出せん。今朝じゃない、昨日の夜言っとった思い出せん。
結局思い出せず
に、まあ、いつものことだけど
まあ認知症だからしょうがないやな、
思い出せないまあま、
認知症だからしょうがないよ。
みっちゃんが言うか、
うん、言うよ言うよ。
どの口が言う、
この口
なんかその言い方がめっちゃ腹立つも
うってなとこで、まあアプローチは結局私もスキちゃんも11月入らないとどうも手に入らないようなんでね。
早く欲しいね。
そうそう、バンドだけは今日もう出荷されたみたいですよ。
あ、17日になんか
なんか
みっちゃんのアップルウォッチもみんなうちに来るらしくって、
スキちゃんのアップルウォッチをスキちゃんのところに送ろうとして住所登録したらもうそのままの住所になっとったけん、僕のアップルウォッチもスキちゃんのところに行ってしまうというね。
さあみっちゃんが頼んだシリーズ4欲しい人、
これ
ここまでご応募くださいみたいな。
今日の夕方羽田クロノゲートベース出てますんでね、明日には着くんじゃないかな。
いやベルトだけ先に、
ベルトだけが先に来
ても、私もアマゾンでベルト頼もうかな。うっちゃいえって、なんかすごい悪魔のささやき聞こえて
どこから。
ここうっちゃいってそのままテンパイとか、悪魔のささやき
未使用品ですって。
本当だっけ。
こらこら、
そりゃうちにするからよ、お届け先。
まあスキちゃんに2台分請求すればいいんだけどね。
しないしない。
はい、ってなとこで、
はい、
明日はあの私の用事があるんでお休みをしますんでよろしくお願いします。
何用事って。
コミセンで理事会があるんで。
理事会
理事会
理事会理事こらこら、誰ですかそんな、なんか名前書いてる人は消しなさい、ね、
はい、以上空海 IT ニュース1756回10月16日でした。お届けしたのは、
はあ、今なんか言おうと思ったのにジミーちゃんのこの書き込み見たら頭が白くなったスキちゃんと。
またモヤモヤするがね。のみっさんでした。それではまた明後日、三四、ただものだんだん、
ただものだんだん、わちゃわちゃで、だんだん、
ごめんねだって、
ごめんね、許さん、許さん。
Thank you. for upcoming IT news.